1ページ表紙。記事。牛年がスタートします。干支一回り分の広報十和田1月号の表紙を掲載しました。写真説明。2009年から2020年の1月号表紙が12枚掲載されています。写真説明終わり。2ページ。謹賀新年。明けましておめでとうございます。すがすがしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。本年も多彩な地域資源を生かし、市民の皆様と連携、共同を図りながら、住みたいと思える町、不安なく安心して暮らせる町、訪れてみたいと選ばれる町を目指してまいりますので、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。新型コロナウイルス感染症が一日も早く収束し、希望に満ちた明るい年となりますようお祈りするとともに、皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ、年頭の挨拶といたします。令和3年元旦、十和田市、十和田市議会、写真。十和田湖の湖面に朝日が映った写真が掲載されています。3ページ。新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行に備え、医療機関の受診方法が変わりました。かかりつけ医などの身近な医療機関で、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザのどちらも相談、診察、検査ができるように、令和2年12月から発熱などの症状がある場合の診療検査体制が変わりましたのでお知らせします。医療機関の受診方法。発熱などの症状がある場合、受診前に必ず電話相談をお願いします。かかりつけ医がいる場合、かかりつけ医などの医療機関へ電話相談。診療・検査に対応可能な場合、かかりつけ医などが診療・必要に応じて検査。診療・検査に対応不可の場合、案内された医療機関で受診・検査。新型コロナウイルス感染症の検査・診療は、県が指定した診療・検査医療機関で行います。案内された医療機関を受診する前に、必ず電話してください。かかりつけ医がいない、相談先がわからない場合など、新型コロナウイルス感染症コールセンターへ電話相談。電話 0120-123-801、24時間受付。土曜日、日曜日、祝日も対応。案内された医療機関で受診・検査。新型コロナウイルス感染症の検査・診療は、県が指定した診療・検査・医療機関で行います。案内された医療機関を受診する前に、必ず電話してください。中央病院発熱トリアージ外来の受診方法をお知らせします。問い合わせ、中央病院、電話 23-5121。中央病院駐車場敷地内に、発熱患者専用の簡易診察室、発熱トリアージ外来を開設しました。上記、医療機関の受診方法の電話相談の結果、かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症コールセンターから当院を案内された場合に、電話で予約の上、受診してください。受診の際は、必ず事前に電話で受診予約をしてください。直接 LINE しての受診はできません。感染症から大切な家族や知人を守るため、基本的な感染予防対策に取り組もう。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにも、一人一人の意識と行動で感染症を予防しましょう。8項目あります。1、マスクの着用。2、人と人との距離を確保。1メートルを目安に。3、手洗い。手指消毒。4. 3密を避ける。 大声を出さない。5、感染リスクが高まる5つの場面に注意。5つの場面。場面1、飲食を伴う懇親会など。場面2、大人数や長時間に及ぶ飲食。場面3、マスクなしでの会話。場面4、狭い空間での共同生活。場面5、居場所の切り替わり、休憩室、喫煙所、更衣室など。6、室内の換気、寒い環境でも換気の実施。CO2 センサーを設置している場合、室内の二酸化炭素濃度、1000ppm 以下を目安。7、適度な保湿。湿度 40% 以上を目安。8、毎日の健康管理。バランスの良い食事、適度な運動、毎日の体温測定など。4ページ。70歳以上の世帯の緊急時の安全安心を確保するために、救急医療情報キットの申請をお願いします。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話、51-6720。救急医療情報キットとは、かかりつけ医や持病などの医療情報、緊急連絡先などの情報がわかるものを専用の保管容器に入れ、自宅の冷蔵庫の中に保管しておくものです。救急隊員が救急活動時に必要と判断した場合に活用します。救急医療情報キット、玄関用シール、冷蔵庫用マグネット、救急医療情報用紙、保管容器。以上の写真が掲載されています。救急医療情報キットの使い方。1、救急医療情報用紙に緊急連絡先や持病、服用薬など必要な情報を記入する。お薬手帳の写しなどを添付することで正確な情報を伝えることができます。2、救急医療情報用紙などを専用の保管容器の中に入れて冷蔵庫で保管する。冷蔵庫で保管する理由は発見しやすく、災害などでも壊れにくいからです。3、玄関用シールを玄関ドアの内側に貼り、冷蔵庫用マグネットを冷蔵庫の扉の外側に貼り付けてください。救急隊員に分かりやすい位置に貼りましょう。4、救急医療情報キット内の情報は随時更新し、万一の時に備えましょう。3枚の写真があります。冷蔵庫で保管、玄関ドアの内側にシールを貼る、冷蔵庫の扉の外側にマグネットを貼る。6枚のイラスト。具合が悪くなり、119番へ電話。救急隊員が玄関ドアの内側を確認。冷蔵庫のマグネットを発見。冷蔵庫内の保管容器を取り出す。保管容器の中身を確認し、情報を入手。適切な処置をして病院へ搬送。保管容器の中に入れるもの。救急医療情報用紙。診察券の写し。健康保険証の写し。薬剤情報提供書。お薬手帳の写し。その他必要と思われるもの。救急医療情報キットの配布を希望する人は、申請が必要です。対象、本市に住所があり、次のいずれかに該当する人。満70歳以上の一人暮らしの人。満70歳以上の人で構成された世帯の人。その他、特別な事情がある場合はご相談ください。配布場所、高齢介護課、本館1階、9番窓口。申請方法、高齢介護課に備え付け、または市ホームページからダウンロードした申請書に必要事項を記入の上、申請してください。対象者と窓口へ来た人の本人確認ができるもの、 運転免許証、健康保険証などが必要です。5ページ。市内の小中学校が取り組んでいる日本一を目指した特色ある教育活動を紹介します。問い合わせ、指導課、電話 58-0183。 市では市内小中学校の創意工夫を生かした学校づくりを推進しています。金剛では日本一を目指したテーマを独自に掲げ、活気にあふれた教育活動を展開している学校の中から東小学校と十和田湖小中学校の取り組みを紹介します。東小学校、一人一人が明るく元気に夢を語れる日本一の学校を目指して。東小学校小原弘樹校長では、児童一人一人が明るく元気に夢を語ることができるよう、全校児童による夢短冊の制作、掲示や各学年での体験活動の充実に取り組んでいます。子どもたちの夢短冊。校長室前の廊下に全校児童の将来の夢が書かれた夢短冊を掲示しています。スポーツ選手や保育士、パティシエなどが多い中、本年度はコロナ禍で患者を助ける姿に心打たれた児童も多く、医師や看護師なども目立ちます。近年は YouTuber やネイリストなどの職業も増えてきました。また、児童が書いた夢短冊には、保護者からの激励のメッセージや、愛情たっぷりのエールが添えられています。先生から一言、夢に向かって努力する子どもたちへ応援をよろしくお願いします。廊下で夢短冊を見ている子どもたちの写真が掲載されています。稲刈り体験学習。9月に東小学区で農業を営む工藤文夫さんの協力のもと、5年生による稲刈り体験を行いました。はじめは鎌をうまく使えなかった児童も、工藤さんの指導により、稲を刈り取って束にし、稲わらで根元を結ぶ作業を丁寧に進めることができました。先生から一言。体験を終え、児童が書いたお礼の手紙には、農業をはじめ食料を生産している方々への感謝の言葉が溢れていました。この体験から、農業や水産業、食品加工業に興味を持ち、将来の夢につながった子がいるかもしれません。子供たちが稲刈りをしている写真です。十和田湖小中学校。日本一ふるさとを愛し、共に進化する学校。地域貢献を自身の生き方につなげる。十和田湖小中学校、藤田文明校長では、十和田湖での体験学習を通して、子供たちが自信を深めるための教育活動を推進しています。船上終業式。7月に十和田湖の遊覧船で1学期の終業式を行い、十和田湖の大自然を背景に全校児童、生徒8人が1学期を振り返ってスピーチをしました。学習や遊びを通して1学期の間にできるようになったこと、夏休みに楽しみにしていることなど、一人一人がハキハキとした声で話していました。スピーチの後、緊張した面持ちで一人一人、通信簿を受け取りました。先生から一言。十和田湖の雄大な景色の中、船上でスピーチをしたことは特別な体験となりました。遊覧船に乗り込もうとしている子供たちの写真。カヌー体験会。9月に十和田湖でカヌー体験会を行いました。小学生は担任の先生と一緒に湖畔沿いを進み、中学生は競い合うように木々のトンネルをくぐり抜け、水しぶきを立てて旋回しながら湖を巡りました。先生から一言。例年は十和田湖カヌー大会に参加していますが、本年度は新型コロナウイルス感染症の影響でカヌー体験会となりました。それでも子どもたちにとって、ふるさとである十和田湖の素晴らしさを 肌で感じた一日となりました。湖上をカヌーで進む子供たちの写真。市内小中学校の本授業のテーマは、市ホームページに掲載しています。
6ページ。令和3年度、認可保育所認定子ども園小規模保育事業の利用申し込みを受け付けします。申し込み問い合わせ、子ども支援課、電話 51-6717。認可保育所認定子ども園保育所機能部分、小規模保育事業の4月からの利用申し込みを受け付けします。申し込みに必要な教育・保育給付認定申請書や保育利用申し込み書は1月5日火曜から子ども支援課本館1階8番窓口で配布します。市ホームページからもダウンロードできます。なお、認定子ども園の幼稚園機能部分を利用する場合は各認定子ども園へお問い合わせください。施設ごとに定員があるため、利用希望を踏まえて調整を行います。先着順ではありません。1、4月からの保育所などの利用申し込み。受付区分。通常受付。期間。1月12日火曜から29日金曜。土日曜日を除く。時間、午前8時30分から午後5時15分。休日受付、1月17日日曜、午前9時から正午。時間延長受付、1月18日月曜から22日金曜、午後5時15分から午後7時。2. 保育の認定。認定を受けるためには、保護者のいずれもが次のような事由に該当する必要があります。月48時間以上の就労、給食活動、就学、妊娠出産、育児休業、病気や障害、親族の看護、介護、災害復旧など、3. 利用者負担額、保育料、保護者の市民税額をもとに算定します。詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み先、子ども支援課。提出書類は保育の認定理由により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。利用施設一覧。見学を希望する場合は、施設に直接お問い合わせください。認可保育所。0歳児から就学前の保育が必要な子どもを保護者に代わって保育する施設です。17箇所です。友愛保育園、電話 23-3098、第2友愛保育園 23-4514、第3友愛保育園 23-4792、豊ヶ丘保育所 27-3466、白菊金崎保育園 23-4369、白菊保育園 23-2997、第二白菊保育園 23-3829、第三白菊保育園 23-3363、第四白菊保育園 27-2508、第5白菊保育園 22-1903、8号保育園 22-6206、十和田湖中央保育園 70-3061、鈴蘭保育園 22-2590、生きがい十和田保育園 51-0019、十和田つくし保育園25-1294、穂波保育園22-2589、 さくら保育園 58-5482 認定子ども園、幼稚園と保育所の役割を両方果たす施設で、教育と保育を一体的に提供する施設です。実家所です。十和田森子ども保育園、電話 23-4793、さつき幼稚園 22-1636、十和田南幼稚園 23-3797、光保育園 23-3446、牧場の子ども園 22-1456、マルク子ども園 21-4703、緑と太陽の保育園 24-3088、十和田恵保育園 22-0141、三木の保育園 23-3644、ちびっこハウス保育園 23-6333。 小規模保育事業、0から2歳児の子供を対象とした少人数での保育を行う施設です。キク保育園 23-9066。 7ページ。暮らしを便利に、手続きをスマートに。1.マイナンバーカードを申請しませんか。申し込み問い合わせ、市民課、本館1階2、3番窓口、電話 51-6755。 マイナンバーカード、個人番号カードは、マイナンバーの提示と本人確認が1枚でできる唯一のカードです。またデジタル社会の基盤となるもので、国では普及拡大に向けてマイナポイント事業などマイナンバーカードを利用した取り組みを進めています。今後は健康保険証としての利用も予定しています。この機会にマイナンバーカードを作りませんか？マイナンバーカードの交付申請はお済みですか？マイナンバーカードの交付申請を行っていない人に、地方公共団体情報システム機構から QR コード付きマイナンバーカード交付申請書が再送付、3月末までに順次されます。マイナンバーカードを申請済みにもかかわらず、交付申請書が届いた場合は市民課まで連絡ください。令和2年10月31日時点で75歳以上の人、健康保険証の更新時に申請書類が送付されています。いや、出生、転入などの事由により、令和2年中に個人番号通知書やマイナンバー通知カードの送付を受けた人などには再送付されません。申請方法と申請の流れ。マイナンバーカードはスマートフォンや郵便などで申請できます。申請から受け取りまで1ヶ月程度要しますので、早めに手続きをお願いします。1、スマートフォンでオンライン申請。スマートフォンのカメラで顔写真を撮影。交付申請書の QR コードを読み込み、申請用ウェブサイトにアクセス。必要事項を入力の上、顔写真を添付し送信。2. 郵送による申請。交付申請書に必要事項を記入の上、顔写真、縦 4.5cm かける横 3.5cm を添付。内容を確認し、同封の返信用封筒に入れて郵送。3. 市民課窓口で申請。市民課窓口で顔写真撮影、申請のサポートを行っています。申請に必要なものを持参の上、窓口までお越しください。混雑の状況によりお待ちいただく場合があります。必要なもの、本人確認書類、運転免許証、パスポートなど、印鑑、認め印鑑、マイナンバー通知カードや住民基本台帳カード、 お持ちの人のみ。予約制マイナンバーカード受取専用臨時窓口を開設します。時1月9日、16日、23日の土曜日午前8時30分から正午。ところ市民課、来庁の際は本館東側出入り口をご利用ください。定員、各日30日程度先着順。予約方法、事前に電話や窓口で予約してください。予約時に希望日、人数、来庁予定者の氏名、住所などを確認します。マイナンバーカード交付以外の業務は行いません。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限をご確認ください。電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード発行から5回目の誕生日までとなります。マイナンバーカードに電子証明書が搭載されている人で、e-tax での確定申告、電子申告や、マイナポイントの取得、健康保険証としての利用を希望する人は、有効期限を確認の上、期限内に更新手続きをお願いします。代理人による更新手続きの場合、即日更新できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、電子証明書の有効期限切れをお知らせする通知、地方公共団体情報システム機構から送付が遅れています。通知が届かなくても、有効期限の3ヶ月前から更新の手続きができます。8ページ、9ページ。市の財政状況をお知らせします。市では、財政の運営状況や各会計の予算の執行状況を年2回公表しています。令和元年度決算状況及び令和2年9月30日現在の令和2年度予算執行状況をお知らせします。問い合わせ、政策財政課電話 51-6713。 円グラフです。令和元年度決算状況。1万円未満は四捨五入。一般会計。歳入353億892万円。前年度330億5339万円。内訳。自主財源 28%。98億9705万円。依存財源 72%、 254億1187万円。自主財源 28% の内訳。市税 20%、 71億3114万円。繰入れ金 4%、 15億2412万円。その他 4%、 12億4179万円。依存財源 72% の内訳。地方交付税 28%、 97億9079万円。財政状況に応じて国から一定の基準で交付されたお金のことです。国・県支出金 25%、 87億4482万円。特定の公共事業に対して国や県から交付されたお金です。地方常用税各種交付金 5%、 17億1766万円。国税から市に割り当てられたお金です。市債 14%、 51億5860万円。歳出337億8478万円。前年度315億773万円。内訳。人件費 9%、 30億1718万円。扶助費 生活保護や児童扶養手当、障害者への支援など 24%、 80億511万円、交際費 9%、 市の借入金の返済です。28億2586万円、普通建設事業費 19%、 道路、橋、公共施設などの建設事業64億6749万円、物件費 10%、 消耗品、備品、光熱水費など34億5508万円、補助費等 16%、 公共企業の補助など54億4550万円、繰り出し金 7%、 24億2371万円、特別会計の補助など、その他 6%、 21億4485万円、基金残高168億1187万円、前年度166億8397万円、資債残高311億5386万円、前年度286億2559万円。令和元年度の一般会計決算を日本の一世帯あたりの平均所得552万円の家計簿に例えると次の通りになります。厚生労働省令和元年国民生活基礎調査参考。収入内訳552万円。給料、市税、111万円。パート収入、使用料、手数料など、11万円。親からの援助、地方交付税、国、県、支出金など、320万円。借金、支債、77万円。貯金引き出し、繰入金、22万円。その他、財産、収入、寄付金など、11万円。貯金残高、基金残高、263万円。支出内訳、528万円。食費、人件費、47万円。光熱水費、物件費、54万円。医療費、扶助費、125万円。仕送り、繰出金、補助費など、123万円。家の改築など、普通建設事業費101万円、借金の返済、交際費44万円、その他、維持補修費、出資金など34万円、借金残高、資産残高487万円。特別会計、国民健康保険事業、歳入66億9000万円、歳出64億4000万円、後期高齢者医療、歳入6億8000万円、歳出6億6000万円、介護保険事業、歳入70億2000万円、歳出69億1000万円、温泉事業、歳入2867万円、歳出2781万円。公営企業会計、病院事業、収益的収入。収益的とは運営にかかるものです。83億2358万円、支出89億4020万円。資本的収入、資本的とは設備にかかるものです。9億9010万円、支出20億3392万円、企業債残高109億423万円、水道事業、収益的収入17億678万円、支出14億7180万円、資本的収入1億939万円、支出9億4402万円、 企業債残高76億6018万円。下水道事業、収益的収入24億6512万円。支出23億6470万円。資本的収入15億1481万円。支出24億4611万円。企業債残高187億8005万円。令和2年度予算執行状況棒グラフです。令和2年9月30日までの収入支出済み額、一般会計、歳入歳出とも令和元年度からの繰越分を含みます。歳入予算額486億613万円、収入済み額 45.4%、220億4313万円、内訳、市税 70.4%、47億4000万円、地方交付税 68%、65億8000万円、国庫支出金 62% の82億5000万円、県支出金 19%、6億9000万円、地方譲与税等 53%、10億956万円、市債 0%、その他 14.6%、7億4000万円。歳出予算額486億613万円、支出済み額 45.2%、219億8590万円、内訳です。総務費 72%、77億4000万円、民生費 33%、42億1000万円、衛生費 53%、17億3000万円、農林水産業費 56%、9億、土木費 42%、12億5000万円、消防費 35%、9億4000万円、教育費 34%、29億1000万円、交際費 50%、13億7000万円、その他 25% の9億444万円。令和2年度に行う主な事業と予算額。総務費関係、市街地循環バス等の運行、1億1855万円。民生費関係、保育所の運営、30億3964万円。障害者への支援、20億3597万円。衛生費関係、子ども医療給付、1億4924万円。予防接種、1億6439万円。消防費関係、同方系防災行政無線の整備、3億3962万円。教育費関係、市民文化センター等、超寿命化改修、23億7919万円。新指導官の建設、7億528万円。市税と歳出を市民一人当たりにすると、一世帯当たりにすると、市税、市民一人当たり7万8478円、一世帯当たり17万545円、歳出、市民一人当たり36万3493円、一世帯あたり78万9922円。以上、令和2年9月30日現在の人口6万485人、世帯数2万7833世帯で算出。特別会計、国民健康保険事業収入済み額 35%、 23億5000万円、支出済み 35%、23億8000万円。後期高齢者医療、収入済み 35% の2億7000万円、支出済み 19%、1億5000万円。介護保険事業 38%、収入済み27億8000万円、支出済み 40% の29億3000万円。温泉事業、収入済み556万円 12%、支出済み 30%、1314万円。企業会計、病院事業、収入済み額 45%、40億5000万円。支出済み額 36%、35億2000万円。資本的収入済み額 38%、2億7000万円。支出済み 41%、4億円。水道事業、収益的収入済み額 45%、7億9000万円。支出済み額 19% の3億1000万円。資本的収入済み額 56% の6000万円。支出済み額 36% の3億4000万円。下水道事業の収益的収入済み額は 55% の14億4000万円。支出済み額 15% 3億8000万円。資本的収入済み額は 17% の2億6000万円。支出済み額 35% 8億5000万円。私債及び企業債残高。一般会計金額298億7061万円。公営企業会計の病院事業は105億3164万円、水道事業73億5265万円、下水道事業181億4891万円。一時借入金の状況、病院事業会計9億円。一時借入金とは、一会計年度内に現金が不足した場合に借り入れるお金であり、年度末の3月31日までに償還しなければならないものです。一般会計、特別会計の財産、土地、1399万239平方メートル、建物、26万9576平方メートル。有価証券4136万円。出資金2億9175万円。財政調整基金山林236万5441平方メートル。有価証券208万円。現金58億8100万円。なお、健全化判断比率と資金不足比率は、市ホームページをご覧ください。10ページ。10ページ。町、人、仕事、地方創生。申し込み問い合わせ。政策財政課、本館3階4番窓口、電話 51-6712。 空き家バンク、あなたの所有する空き家を登録しませんか？空き家バンクとは、市では空き家を売りたい、貸したい人の空き家の情報を市のホームページなどで公開し、空き家を買いたい、借りたい人へ提供する空き家バンクを運営しています。年始のこの機会に家族や親戚と空き家について話し合ってみませんか？あなたの空き家を必要としている人がいるかもしれません。空き家バンク登録の流れ。
十和田市、空き家所有者、利用希望者、不動産業者のイラスト、矢印で載っています。1. 空き家の所有者が市に登録申請を行う。2. 市が不動産業者へ申請内容の情報を提供する。3. 不動産業者が空き家の調査などを行う。4. 空き家の所有者と不動産業者が仲介契約を結ぶ。5.6. 市が空き家バンクに登録し、情報を公開する。7. 利用希望者からの問い合わせは不動産業者が対応する。空き家バンク利用の留意点。4項目です。1. 空き家バンクの利用に費用はかかりませんが、公正な取引のために、空き家バンクに協力する不動産業者が空き家の調査、仲介を行います。そのため、売買、賃貸借の成立時には、仲介手数料を支払う必要があります。2. アパートなどの集合住宅の登録は受付していません。3. 未相続や著しい損傷がある空き家は登録できない場合があります。4. 空き店舗、空き地の登録も受付しています。3人家族のイラストが載っています。空き家バンクを利用して空き家を購入した人の声。市の移住お試し体験をした際に空き家バンクを紹介していただきました。物件を取り扱う不動産業者と現地見学をして、写真などでは気がつかなかったことを知ることができてよかったです。何よりも自分たちが探していた物件と出会えたことがありがたかったです。30代夫婦、市外から転入。空き家バンクによる物件の売買成立件数。折れ線グラフです。縦、件数。横、年度。平成28年度6件。平成29年度11件。平成30年度20件。令和元年度26件。令和2年度11月末現在30件。空き家バンクの詳細や物件一覧については、市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。QR コードが載っています。JOIN JOIN 移住交流&地域おこしフェア2021本市への U ターンを考えている知り合いにお知らせください。JOIN 移住交流&地域おこしフェア2021へ本市も出展し、 U ターンや移住をお考えの皆さんの様々な疑問や不安、心配ごとの相談に対応します。時1月17日日曜午前9時30分から午後4時半、ところ新宿住友ビル三角広場、東京都新宿区西新宿2丁目6番1号、参加料無料。申し込み問い合わせ、ジョインフェア事務局、受託業者、株式会社ポニーキャニオン、電話 036732-6495、 メール join-event-2021@support-user.com。 詳しい内容や申し込みについては QR コードからご覧ください。QR コード。
11ページ。確定申告のお知らせ。確定申告書作成会場のご案内。問い合わせ、十和田税務署、 電話 23-3153 確定申告書作成会場のご案内。時2月1日月曜日から3月15日月曜日午前9時から午後5時土曜日日曜日祝日を除く。ところ十和田奥入瀬合同庁舎1階共用会議室。本来確定申告は2月16日からですが、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和2年分の確定申告では、2月16日よりも前から公的年金を受給されている人を主な対象として、申告相談を受け付けます。市役所の申告相談などについては、広報十和田2月号や、市ホームページなどでお知らせします。申告書作成会場の混雑緩和のため、会場への入場には入場整理券が必要です。入場整理券は会場での当日配布と LINE による事前発行があります。入場整理券の配布状況に応じて、後日来場をお願いすることもありますのでご了承ください。配布の方法の詳細は国税庁ホームページからご確認ください。申告が必要な支援給付金などをご確認ください。問い合わせ、税務課、電話 51-6766。新型コロナウイルス感染症に関わる支援給付金などは一部非課税のものを除き、令和2年中の収入として申告が必要です。なお、掲載している給付金などの他に、国や県から支給を受けている場合は、各担当機関にお問い合わせください。申告が必要な給付金、補助金、交付金、課税、名称、十和田市、ひとり親世帯への給付金、所得の種目、一時所得、十和田市出身大学生等生活支援給付金一時所得、十和田市新生児子育て支援給付金一時所得、十和田市北里大学生生活支援補助金一時所得、十和田市新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金事業所得等、十和田市飲食業支援給付金事業所得等、十和田市経済支援対策給付金、事業所得等、小規模事業者持続化補助金、事業所得等、持続化給付金、事業所得等、一時所得の合計額が50万円以下の場合は税額に影響ありません。申告の必要がない給付金、非課税、名称、特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金、十和田市就学支援給付金、十和田市ひとり親世帯臨時特別給付金、再支給を含む、シティホームで確定申告、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自宅での申告書作成、e-tax や郵送での提出にご協力をお願いします。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで自宅のパソコンやスマートフォンから申告書などが作成できます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。ぐるっとナビ。神藤さん十和田湖公益定住自立圏情報。神藤さん十和田湖公益定住自立圏内のイベント情報をお届けします。三沢市、三沢パンタシア。高さ16メートルのビッグツリーをシンボルに、仲良し公園がきらびやかで幻想的なイルミネーションで彩られます。時、開催中3月中旬まで。 午後4時30分から午前0時。ところ、仲良し公園、三沢市中央町2丁目。問い合わせ、三沢市商工会、電話 53-2175。掲載しているイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、中止や変更になる場合がありますのでご了承ください。
12ページ。官庁街通りの窓から、追伸、十和田市立中央病院を紹介します。第5回、皮膚・排泄ケア特定認定看護師、全9回。当院では7つの看護分野で高いレベルの看護を実践するスペシャリスト、認定看護師が勤務しています。今回は皮膚・排泄ケア分野の認定看護師を紹介します。皮膚・排泄ケア特定認定看護師は、主に褥瘡や糖尿病エソなどの傷に対して専門的な介護ケアや相談を行っています。総症管理関連特定行為研修を修了して、褥瘡や慢性総症の治療における血流のない壊死組織の除去、総症に対する陰圧閉鎖療法の治療を医師と共同しながら行っています。超高齢社会では生活習慣病の増加に伴い、褥瘡や足の傷が増加すると言われています。当院に褥瘡で来院する患者さんは多く、自宅での発生が約7割で、生活背景として一人暮らしや夫婦、親子のみの世帯が約6割を占めています。また、褥瘡以外の傷でのケアや相談を含めた延べ患者数は7年間で約4倍に増加しています。褥瘡や糖尿病エソなどの傷はできてしまうと治りづらいという特徴があり、長期的な罹患で感染を招く恐れもあります。そのため、予防ケアが第一で、早期発見や重症化させないことが重要となってきます。予防ケアの基本はスキンケアです。皮膚を洗浄すること、保湿をすること、保護をすることが大切です。当院では、皮膚や排泄、傷などの問題を持つ患者さんを対象に、ケアやアドバイスを提供する看護相談外来を設けています。また、自宅で過ごす褥瘡患者さんの生活が少しでも快適になるように、ケアの方法を一緒に検討する同行訪問も行っています。地域において、傷を持った患者さんや家族が、その人らしく生活できるよう支援させていただきます。気軽にご相談ください。分析中央病院皮膚排泄ケア特定認定看護師木村英子。木村英子さんの写真が載っています。認定看護師とは、ある特定の看護分野で熟練した看護技術と知識を有する者として、日本看護協会の認定を受けた看護師のことです。あなたの町の法律相談、第53回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律面から弁護士が解説します。今回は、保証債務についてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 51-6777。質問、友人から車のローンの保証人になってほしいと頼まれました。保証の契約をする際に、どんなことに注意すればいいですか？答え、契約者がローンを支払えない場合、保証人は契約者に代わって残りの金額を支払わなければなりません。その友人に返済能力はあるか、仕事に対する態度はどうか、人柄は信頼できるかなど、よく考えることです。また、万一の場合、ローン全額を自分が支払えるかも考えてください。安易に保証人を引き受けないように注意しましょう。質問、友人は絶対に迷惑をかけないからと言っています。答え、 保証人を頼んでくる人はほぼ 100% そう言います。しかしその後、トラブルが発生しているのも現実です。そもそも保証人は親や兄弟姉妹に頼むのが普通で、友人に頼む時点でおかしな話です。親や兄弟姉妹が保証人になってくれないというなら、その人の信用に問題があると考えるのが普通でしょう。質問。後日、友人の絶対に迷惑をかけないが嘘だと分かった場合、保証の契約を解除できますか？答え。保証契約はローン会社とあなたの契約です。あなたが友人に騙されたとしても、ローン会社は無関係ですから解除できません。責任から逃れることはできません。質問。友人からアパートを借りるので保証人になってほしいと頼まれました。ローンの保証と違いがありますか？答え。賃貸借は継続的な契約と言われ、保証する金額もいくらになるのか予想ができません。知らぬ間に賃料の未払いが長期間になっていたり、部屋が傷ついて高額の損害賠償義務が発生したりすれば、予想外の金額に なることもあり得ます。そこで、令和2年4月1日以降の契約では、極度額、限度額のこと、が決められていなければ無効となりました。保証人になる際に、極度額をよく確認し、支払えないような金額になっていないか注意しましょう。分析、弁護士、利内渉。弁護士法人利内総合法律事務所、電話 21-4005、13ページ。1月24日日は、十和田市長選挙、十和田市議会議員補欠選挙の投票日です。問い合わせ先、十和田市選挙管理委員会事務局、電話 51-6778。投票日当日の投票時間、午前7時から午後8時まで。第39投票区投票所、十和田湖観光交流センター、プラット。第40投票区投票所、十和田湖小中学校は午前7時から午後6時までです。選挙権のある人、平成14年1月25日以前に生まれた人で、令和2年10月16日以前に本市に転入の届出をし、引き続き本市に住所を有する人です。投票所入場券、はがき。入場券は告示日の1月18日月以降に郵送します。投票、期日前投票を含む。するときにお持ちください。入場券を忘れた場合でも投票できます。投票所、下記の投票所一覧や投票所入場券、はがきをご確認ください。1月6日水以降に転居した人は、転居前の投票所となります。投票の仕方、十和田市長選挙の投票日当日は、投票用紙に印刷された候補者の氏名の上の欄に、丸印スタンプを押して投票します。十和田市長選挙の期日前投票、不在者投票、十和田市議会議員補欠選挙は、候補者の氏名を書く辞書式です。怪我、病気などにより候補者の氏名を書くことができない人は代理記載の方法で投票ができます。また、点字による投票もできますので、投票所で申し出ください。期日前投票。投票日当日、仕事や冠婚葬祭、買い物や旅行などの使用、病気や怪我、妊娠などの理由で投票できない人は、期日前投票をすることができます。期間、1月18日月から23日と、時、ところ、午前8時30分から午後8時、市役所別館1階会議室、午前10時から午後7時、西コミュニティセンター、 今回の選挙より投票時間が短くなります。市民交流プラザ、トワーレ、展示室。イオンスーパーセンター、戸和田店。不在者投票。他、市区町村の選挙管理委員会、指定病院などにおける不在者投票。出稼ぎなどのため、他市町村に滞在している人や、指定病院などの施設に入院、入所している人などは、不在者投票ができます。郵便などによる不在者投票。身体障害者手帳や、戦傷病者手帳の交付を受けている人のうち、身体に重度の障害がある人、介護保険法上の要介護状態区分が要介護5の人は、郵便などによる不在者投票ができます。開票、時、1月24日、日、午後9時20分から、ところ、総合体育センター、参観は、戸和田市選挙人名簿に登録され、戸和田市選挙管理委員会が発行する参観券を持つ人ができます。参観券の発行は、当日、会場で午後9時から受付しますので、参観を希望する人は、印鑑を持参してください。先着100人まで発行。投票所一覧。投票区の表記、投票所の場所が令和元年7月執行の参議院議員通常選挙と異なりますのでご注意ください。45投票区です。投票区、第一投票区、投票所、市民交流プラザ、トワーレ、展示室。2、東小稲会館。3、三本木小学校体育館。4、戸和田中学校拓新館。5、戸和田商工会館。6、北園小学校仲良し会。7、白菊区金崎保育園。8、保健センター。9、西14番町会館朝日町会館。10、南コミュニティセンター。11、千歳小学校仲良し会。12、井戸頭団地集会所。13、一本木沢会館。14、東コミュニティセンター。15、稲吉集会所。16、八号会館。17、中谷コミュニティセンター。18、赤沼会館。19、下切田小学校。20、関口生活センター。21、夏間木地区会館。22、晴山公民館。23、深町ふれあいセンター。24、中村集会所。25、小抜田集会所。26、掘らない和徳館。27、立崎公民館。28、牛鍵公民館。29、東映会館。30、学習等併用施設高清水地区館。31、六日町生活改善センター。32、藤坂小学校仲良し会。33、藤島会館。34、前方寺地区農村会館。35、舞田地区集落総合センター。36、立て集会所。37、平山集会所。38、月日山林業会館。39、戸和田湖観光交流センタープラット。40、戸和田湖小学校、戸和田湖中学校。41、市民の家。42、大畑の生活改善センター。43、西コミュニティセンター。44、団新集会所。45、農村交流施設沢田遊学館。新型コロナウイルス感染防止対策。来場する際はマスク着用。 来場前後の手洗いなど基本的な感染防止対策をお願いします。消毒液の設置、記載台の定期的な消毒などを実施します。